主は今招いて言われます。あなたの贖い主、イスラエルの聖なる方、主はこう言われる。私は主、あなたの神。私はあなたの益となることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。唱詠賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を共に賛美いたしましょう。皆様お立ちください。そのままで賛美します。賛美歌6番、作り主を賛美します。賛美歌6番を共に賛美いたしましょう。お座りください。司会者がお祈りをします。お祈りは神様に話をすることです。手を組んで目をつぶり心を合わせてください。最後にアーメンと言います。アーメンとはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。ご一緒に唱和していただきますと幸いです。それではお祈りを捧げます。ですから神の力強い御手の下でへりくだりなさい。そうすればしかるべき時に神はあなた方を高くしてくださいます。一切の重い煩いを神にお任せしなさい。神があなた方の心を 心にかけていてくださるからです。愛する天の父なる神様、今朝もこうして私たち一人一人を、時間場所は違う方もおられますが、それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝します。過ぎた一週間を振り返ったときに、へりくだることを忘れていなかったでしょうか。特に身近にいる家族に対して厳しい言葉や態度で接してしまったことはなかったでしょうか。自分ではどうすることもできない苛立ちや焦り、先の見えない不安などを思わずぶつけてしまい、後悔したことはなかったでしょうか。また人と自分を比べて一喜一憂する日々に疲れてしまったことはなかったでしょうか。神様、この朝もう一度あなたの十字架、無条件の愛と許し、あるがままの姿を受け入れてくださり、あなたは高価で尊いと言ってくださる主のもとにひざまずきます。一切の思い煩いを神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。この御言葉に従います。どうかすべての思い煩いから解放してくださり、キリスト者としてふさわしく歩むことができますように。主の御心を受け取り、主の使命に生きていくことができますように。私たちは使わされた場所に神の国を運ぶものです。この新しい週、神様の力強い御手の下でへりくだり、キリストの証人として私たちを用いてください。この礼拝で奉仕される説教者と各奉仕者を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。引き続きまして主の祈りです。賛美歌93:5-A、 主の祈り A、 賛美歌93:5-A をお開きください。主の祈りは私たちの救い主であり、人生の主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。 続きまして詩編を購読します。この朝は詩編84編1節から13節、ページ数は聖書の最初から数えて904ページ、ページ数は904ページになります。詩編84編1節から13節です。司会者が1節と2節をお読みします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編84編1節から13節を購読いたします。指揮者によってギットに合わせてコラの子たちの詩賛歌。万軍の主よ、あなたの住まいはなんと親しいことでしょう。
私の魂は主の庭に思い焦がれ絶え入りそうです。生ける神に向かって身も心も喜び歌います。
あなたの祭壇の傍らに小鳥さえも住処を見つけ、ツバメも巣をかけてひなを育てています。万軍の主、我が王、我が神よ。
幸いな者、あなたの家に住む人は、彼らは絶えずあなたを賛美します。
幸いな者、あなたを力とし、心の中に王子を敷く人は、
嘆きの谷を通る者たちは、そこを泉に変えます。秋の雨がそこをまた祝福で覆います。
彼らは力から力へと進み、シオンで神にまみえるのです。
万軍の神、主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。
神よ、私たちの盾を見てください。あなたの油注がれた者の顔に目を向けてください。
あなたの庭で過ごす一日は、私の選んだ千日にも勝る。神の家の戸口に立つことは、悪の天幕に住まうにも勝る。
神である主は太陽、盾。主は恵みと栄光を与え、全き道を歩む者に良いものを惜しむことはありません。
万軍の主よ、幸いな者、あなたに信頼する人は。
アーメン。それでは続きまして回収祈祷をします。それでははじめに長岡さんにお祈りを捧げていただきます。
在天の主なる神様、皆をあがめて感謝をいたします。この朝も取るに足らないものをあなたの御前に霊と誠をもって礼拝を捧げることができるこの特権に感謝いたします。あなたはこの朝も私たちに今日ではなくてはならないメッセージを、御言葉を、智子先生を通して語ってくださろうとしております。聞く私たちがどうぞその魂のコンディションを整えて、 持ち帰ることができますようにお願いをいたします。世界ではいろんなことが起きております。また日本でも北陸地方においてその災害により大変な状況にあること、大変な思いをされている方がおることを覚えます。私たちは朝目覚め、その命あることに感謝をし、日中はそれぞれの持ち場立場で行動し、夜休む前にその日を生かされたことを感謝を持って祈りますけれども、当たり前のような毎日が実は当たり前ではなく、本当にあなたの見守りの中にあるものであるということを痛感いたします。どうぞ主よ、それぞれがクリスチャンとしてキリスト者として過ぎしい習慣にその言葉行い、本当に愛を持ってその周りの方々に接することができたのでしょうか。どうぞ主よ、もう一度その思いを持って新たな一週間を送らせてください。どうぞこの礼拝、それぞれの奉仕の方、最後のところまであなたがこの真ん中に立ってくださって導いてくださいますようにお願いをいたします。それぞれの諸事情でこの場には集えなくとも、それぞれの場で霊と誠をもって礼拝を捧げておられます。あなたはそのことも覚え、等しく覚えてくださいますようにお願いをいたします。言い尽くせない感謝と願い、皆様のお祈りに合わせて御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは続いてその場で皆様ご一緒にお祈りを捧げましょう。初めての方も、神様、礼拝を通してあなたのことがよく分かるように助けてください、アーメンと、ぜひ祈っていてください。それではお祈りを捧げましょう。主の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それではお祈りをそこまでにしていただきまして、続きまして聖書朗読です。聖書の箇所は新約聖書コリントの信徒への手紙1:8章1節から13節、ページ数は新約聖書の303ページです。新約聖書は聖書の後ろ側にあります。後ろの方4分の1くらいのところに新約聖書の1ページがあります。この朝の聖書の箇所は新約聖書の303ページ、コリントの信徒への手紙1:8章の 1節から13節です。
聖書を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1:8-1から。偶像に捧げた肉について言えば、私たちは皆知識を持っているということは確かです。しかし知識は人を高ぶらせるのに対して、愛は人を作り上げます。ある人が何か知っていると思っているなら、その人は知らねばならないように知ってはいないのです。しかし神を愛する人がいるなら、その人は神に知られています。そこで偶像に捧げた肉を食べることについてですが、この世に偶像の神などはなく、唯一の神以外にいかなる神もいないことを私たちは知っています。現に多くの神々や多くの主なるものがあるように、神々と呼ばれるものが天や地にあるとしても、私たちには唯一の父なる神がおられ、万物はこの神からで、私たちもこの神へと向かっています。また唯一の主イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しています。しかしこの知識が誰にでもあるわけではありません。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたせいで、偶像に捧げた肉として食べ、良心が弱いために汚されるのです。食物が私たちを神のもとに導くのではありません。食べなくても不利にはならず、食べても有利にはなりません。ただあなた方のこの強さが弱い人々のつまずきとならないように気をつけなさい。知識のあるあなたが偶像の神殿で食事をしているのを誰かが見たら、その人は弱いのにその良心が強められて偶像に捧げた肉を食べるようなことにならないでしょうか。そうなるとその弱い人はあなたの知識によって滅びることになります。しかしこの兄弟のためにもキリストは死んでくださったのです。このように兄弟に対して罪を犯し、その弱い良心を傷つけるのはキリストに対して罪を犯すことなのです。それだから食物が私の兄弟をつまずかせるなら、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を口にしません。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。この使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。それでは皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。 アーメン。皆様お座りください。それでは西名智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教、愛によって作り上げられると題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛と恵みに満ちた神様、あなたの愛の中に私たちを導き、日々の歩みを守っていてくださることを感謝をいたします。そして今日も礼拝のために私たちを御前に導き、このところで共にあなたを礼拝できる恵みを感謝をいたします。けれども弱さを覚えられたり、また高齢のために、あるいはいろいろな事情で在宅で、あるいは施設であなたを礼拝しようとしておられる方々がおられることを思います。どうぞ今日そのお一人お一人とあなたが共にいてくださり、あなたを見上げ、あなたを礼拝する、その礼拝を祝福してくださるようにお願いをいたします。そして私たちも離れてはいますが、同じあなたの豊かな恵みをいただくことができるように顧みてくださることをお願いをいたします。一週間の歩みをあなたは共にいて守り導いてくださいました。それでもいろいろな出来事の中に疲れ果て弱っている方がおられるでしょうか、あるいは多くの悩みや課題を抱え疲れている方もおられるかもしれません。またいろいろに変化していく社会の出来事に不安や恐れを持っている方もおられるでしょうか。神様、あなたがお一人お一人を覚えてくださり、弱っている者に力を与え、また慰めを与え、あなたの豊かな恵みに満たしてくださって強めてくださることをお願いをいたします。そしていろいろなことに弱り果てていても、あなたの恵みを豊かにいただいて、新しく始まるこの一週間を導いていただくことができるようにお願いをいたします。私たちが生活しているこの時代、この社会は、思いがけないようなことが次々と起こってくるような、そのような時代の中にいるように思います。どうぞあなたが私たちと共にいて、私たちの予想のできない、また難しいと思えるような出来事の中にも、どうぞあなたの知恵を与え、力を与え、日々の生活を守り、あなたの恵みの中に進むことができるように助けてください。この年も日本では大きな地震が起こり、今も多くの方々が困難な生活の中にあります。またその方々を救援し支え、生活の回復とまた復興を願って共に過ごしておられる方々も多くあることを覚えます。どうぞそこにもあなたが御手を述べてくださり、使わされている一人一人がまた守られて、その助けが祝福され、被災された方々が一日も早く日常の生活を取り戻し、その地域が復興していくようにお願いをいたします。 またこの災害で愛する者を失い悲しみの中にある方々をあなたが慰めてください。どうぞその大きな悲しみと苦しみの中にあなたが届いてくださって、憐れんでくださって、天よりの慰めをもって慰め、前を向いて進むことができるようにあなたが憐れみ顧みてくださることをお願いをいたします。また世界で起こっている争い戦争が未だ止むことをなく、多くの人が悲しみと不安の中にあることを覚えます。神様、どうぞその地域その国を憐れんでくださり、そこで恐れと不安の中にある方々が必要な助けを得ることができるように、どうぞそのところにもあなたが助けてを送り支えてくださることをお願いをいたします。そして何よりもその国や地域の指導者たちが自分の利益でなく自分の欲によらず人々の幸いと平和を考えることができ、争いをやめることができるように、主をどうぞそこにもあなたの御手を述べてくださることをお願いをいたします。私たちが多くの悲しみや苦しみの中にある人々を覚えてあなたの御業がなるように祈り続けることができるように、私たちをも助け祈りを導いてください。またどうぞ私たちが出会う人々、周りにいる方々、触れ合う多くの人々にあなたの豊かな命の恵みと祝福を届けることができるように、この世のものではない永遠のあなたの愛を表し届けることができるように、私たち一人一人を顧みてくださることをもお願いをいたします。私たちも弱くまた足りないことを覚える日々ですが、あなたがいつも一緒にいてくださって必要な助けを与えてくださり、あなたの与えられたこの日々をあなたに信頼して進ませてくださるようにもお願いをいたします。どうぞ今日もあなたの御言葉の恵みを私たちに豊かに与えてくださり、あなたからの喜びを力としてこの一週間を導いていただくことができるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。コリントの信徒への手紙から、私たちクリスチャンの歩み、その生き方について恵みをいただき教えられてきています。今日は8章のところをご一緒に見ていきたいと思います。で、コリントの信徒への手紙は、コリントにいる教会のクリスチャンたちがパウロに宛てていろいろなことを教えてほしいと願った手紙、またパウロがコリントの教会の中に起こっているいろいろな問題に対して、そうではなくてこのように歩みなさいと教えている、そのような手紙です。そしてパウロはコリントの教会の中にあるいろいろな問題に一つ一つそれを指摘し、こうであってはならない、またこのように歩みなさいということを教えてきています。そして今日のこの8章のところでは、偶像に捧げた肉を食べてよいか悪いかという質問に対する答えを語っていきます。ここでまず偶像に捧げた肉について言えば、私たちは皆知識を持っていると言いました。その知識は、偶像のいろいろな神々はいないものであり、神は唯一まことの神一人である。だから偶像の神というのは力がない、それは神ではないということをパウロは言っているんですね。そして唯一の神を信じる私たちはそのことを知っていると、まず 明確に彼らに伝えていきます。そしてこのコリントの町には偶像がたくさんあることをパウロは知っていました。コリントというのはギリシャの一つの古い町ですけれども、皆さんはギリシャ神話というのをお聞きになったことがあると思うんですね。いろいろな神がそこに出てきて、そして人との関わり、いろいろなものに関係したそういう神々が出てきます。その全部を私も覚えてはいませんけれども、この多神教と呼ばれるいろいろな神を偶像として拝んでいる、そういう文化、そういう環境の中にいた人たちだということが、このコリントの教会の信徒たちの姿からも分かっていきます。日本も矢をよろずの神々ということを言っていました。まあ神話ということになりますけれども、そういう考え方が、まあ、似ているところがあるかもしれないなと思うんですね。そしてアジアの他の国々でも何々の神様というふうにいろいろな神を拝んでいる、またそういう像を刻んで拝んでいるということがあります。コリントの町も同じような環境だったということが歴史の中から見ることができるわけです。けれどもパウロはそういう神々がコリントの町にある、彼らの環境の中にあるということを言いつつも、私たちには唯一の父なる神がおられると言うんですね。神々と呼ばれるものが天や地にあるとしても、そこにあるこの偶像、その歴史、環境、それらを全く否定することができるわけですけれども、ここでまあ一歩譲ってと言ってもいいかもしれませんが、人々がそういうふうにあると言っていたとしても、私たちには唯一の神がおられ、万物はこの神からで、私たちもこの神へと向かっている、この神様との関係の中に私たちは生かされているというんですね。そして唯一の主イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しています。神様が人を愛し、神に背いて無関係に生きていたその人間を神のものとして回復するために、その罪をあがない、許し清めて神様のものとして迎え入れるために、イエス・キリストをこの世に遣わし、その十字架の死という犠牲によって、神に背いて離れていた、まあ、罪の中にあった人間を神のところに導き返してくださったんですね。そのことを信じている人たち、当時キリスト者、クリスチャンと呼ばれるキリストの教会に加えられた人たち、コリントの教会もそうでしたけれども、この私たちは唯一の神を信じるものであり、偶像は何の影響も及ぼさない、だから偶像に捧げられた肉を食べても問題はないのだということをまず教えるんですね。私たちはこのことを知っているという知識として彼らにまず語っていきます。けれどもパウロは、ある人たちは良心が弱いという表現をしています。それはそれまで偶像に馴染んできたせいでというふうに言っているんですね。コリントのクリスチャンたちは、それまでこのコリントの文化、偶像の神々がいる、そういう環境の中で生活をしてきました。そこからイエス・キリストを信じ、偶像を離れて唯一の神のものとして歩む、キリストの教会の一員として生きる、そういう生き方へと変えられてきました。それでもそれまでの長い生活の中で、 偶像に馴染んできたことによって残っているいろいろな影響というのがあったわけです。その生き方、生活習慣を変えて神様のこの命にイエス・キリストに従うキリスト者としての生き方をするようにとパウロは教えてきているわけですけれども、そのことが教えられ、そのことが知識として伝えられても、そこには人の心、気持ちというものが邪魔をするということがあります。私たちは違う文化や習慣に触れるときに、それをこう良いもの、心地よいものとして受け取ることが難しいということがあります。またこの時のコリントの人たちのように、偶像は神ではない、力はない、私たちは唯一の神を信じると分かって生活しようとしていますが、それまでの教えられ、また当然のように生きてきたその考え方、在り方から行動を変えていくというのが難しい、そういう状況にあるわけです。ここで良心の弱い人々と言っているのは、イエス様を信じて教会の一員となったけれども、そのキリスト者としての生き方がまだ十分にできない信仰の弱い人々ということができます。私たちも分かっているけれども、それを実行していくのは難しいということがあると思います。彼らの心、その考えの中に偶像という存在があまりにも自然なものとして入り込んでいたために、行動として変えようとしても、その心がなかなか変えることができない、唯一の神を信じイエス・キリストによる生き方をしていこうと思っても、偶像との関わりをどうしていったらいいのかということがうまくできない、そういうこの信仰がまだ成長していない弱い人々がいるということをパウロは言っているんですね。そしてその人たちの心、その弱い良心に配慮をし、彼らのつまずきとならないようにしなさいということをここで言っています。ある人々はその偶像からのこの思い、考えを変えることが難しく、これは偶像に捧げられた肉なんだということを思いながら、もしそれを、いや、これは大丈夫だと言っているから私も食べていいんだと、その強い信仰を持った、信仰の成長したクリスチャンたちのように行っていこうとします。けれどもその心が十分に神様に信頼し、偶像の影響から完全に解放されていないとき、彼らの中には、ああ、偶像に捧げた肉を食べてしまった。神様に喜ばれないかもしれない。これは偶像を拝んでいるのと同じことにならないだろうか。そういう思いを抱くようになり、自分を責めて、その、まあ、罪悪感といいますか、罪責感を持ったままで歩むとしたら、それはその人の滅びに送ることになるとパウロは厳しく言うんですね。信仰をしっかりと持ち成長し、偶像なんかいない、偶像に捧げた肉なんて関係ないとはっきりと理解し、信じて行動できる、そういう成長したクリスチャンたちの行動が弱い人たちのつまずきとなり、彼らがイエス・キリストを信じるその生き方を神様への信仰を持って歩んでいくことができないとしたら、そういうことが起こるとしたら、それはあなた方がキリストに対して罪を犯すことになってしまうと非常に厳しい言い方をしています。そして最初のところにもあるように、知識は人を高ぶらせるのに対して愛は人を作り上げますと、この 知識を持って人を正していく、もちろん正しい知識を伝えることは大切です。それをおろそかにしてはいけませんけれども、知識だけで教え諭し、だからこうすればいいんだというだけでは十分ではないというんですね。イエス・キリストがこの世に使わされ、神様に背いた、神から離れた人間のためにその命を捧げてくださった、それは神様が一人一人を愛しておられたからですね。そしてその愛によって一人一人を導いておられる。キリスト者として教会の一人として生きていく、その一人一人が最初は偶像のいろんな影響を受けて、神様への信頼と信仰にしっかり立つことができない、そういう弱い時期もあるかもしれない。それならばそういう人たちを思いやり、その人たちに寄り添い、彼らがしっかりと神に信頼し、偶像の影響から離れていくことができるように配慮をしていきなさいとパウロは言うんですね。それは愛されて、このイエス・キリストによる救いの祝福をいただいた一人一人が、他の教会の一人一人を思いやり、その人が信仰が成長していくように支え助けていくことが必要だと言うんですね。そしてそれは愛された者として、その神様の愛によって主にある兄弟姉妹、教会に連なる人々を愛し支えていくことが大切だと教えています。偶像に捧げた肉を食べてよいか悪いかというその答えとして、弱い人々を顧み思いやり、偶像のいろいろな束縛影響から解放されて、本当に神様の愛と恵みの中に生きることができるように、共に支え合い、その愛によって共に成長していくことができるようになりなさいとパウロは進めています。私たちは互いを思いやり、愛する心を持って配慮し助け支えていくことが教会の中では必要です。そしてそれがお互いを成長させ、一人一人をキリストのものとして作り上げていきますし、またそうして教会全体が作り上げられていくんですね。知識を持って信仰が成長した人は、自分は大丈夫だとおごり高ぶらないように気をつけたいと思いますけれども、偶像のことに迷い悩んでいる弱い良心の人、信仰の弱い人、まだよくわからない、そのような主にある方々を心に留めながら、共に神の愛の中に助け合い励まし合って成長させていただきたいと願います。一人一人のためにイエス・キリストはその命を捧げてくださいました。この神様の愛とイエス様を通してなされた恵みの御業を心に留め、感謝を持って共に愛し合い助け合っていきたいと願います。お祈りをいたします。偶像に捧げた肉について言えば、私たちは皆知識を持っているということは確かです。しかし知識は人を高ぶらせるのに対して、愛は人を作り上げます。愛と恵み豊かな神様、今日もコリントの教会に起こっていた出来事、またそのことに対するパウロのその教え導きを見させていただき、私たちもあなたに同じように恵みをいただき、 あなたのものとして生きていることを今日も覚えて感謝をいたします。正しい知識とともにあなたが与えてくださった愛を持って互いを励まし支え合ってキリスト者として作り上げられ、教会が成長していきますように、私たち一人一人を顧み助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらくご一緒にお祈りいたしましょう。
愛する主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは共に賛美します。賛美歌520番、真実に清く生きたい。賛美歌520番を共に賛美いたしましょう。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを鎌野香織先生に捧げていただきます。
恵みと憐れみ豊かな天のお父様、あなたの尊い皆をあがめ心から感謝をいたします。このご誠実の朝も私たちを招いてくださり、あなたご自身が用意してくださった礼拝に預かることができましたことをありがとうございます。愛は人を作り上げると主よ、本当に私たちのそれぞれの信仰の歩み成長は違いますけれども、本当に私たちが知識だけではなくその人を思いやり愛によって互いを作り上げていくことができるように、あなたが顧みてくださいますようにお願いいたします。弱い人を顧み、また本当にそれぞれが互いに使い合ってそれぞれが信仰の成長を成し遂げていくことができるように、愛を持って関わり合うことができるように、配慮をすることができますように、私たちそれぞれの信仰の歩みを導いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝します。また今から捧げる捧げ物を神様あなたの尊いお働きのためにお持ちくださいますように、捧げられる人々にも豊かに祝してください。感謝しイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。書影賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を共に賛美します。書影の後、西名智子牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。それでは皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりがお一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。